さんこんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
今週も大きい流れというのは、はい、大体そのままでいったって感じですかね。あのドル高、そして日本株高、この今週日本株週末と週末照らし合わせると高かったんでしょ。先週末は 18,381 円でした、
はい、
今週末は
18,426 円、飛び8銭ですね。
まあちょっと高かったって感じですかね。
今週の高いところは12月1日の 18,746.28 銭です。
あのね、僕今計算したのね、今で、日経の平均の予想一株利益って1170円ぐらいなんですよ、
はい、
でそれで、16倍掛け合わせてみたんですよ、まだ PR16 倍届いてないんですけどね、
はい、
16倍と掛け合わせると 18,720 円、今週の木曜日の取引時間中の高値、746円ですから、形の上ではちょっとね、今週は長めの上髭を引いたんですけれども、その上髭の髭の部分が予想 PR16 倍を超えたというような、そんな状況になりましたね。
そうですね。
これからはまあ、ドル高、そして荷動きが活発化、本当にトランプ次期大統領がインフラ投資をやってものの、需要が強くなるのかどうかっていうのことを合わせながら、業績がついてくるか、日本企業の業績が株価の上昇についてくるか、
はい、
そこに焦点が当たるんじゃないのかなというふうに思ってます。
はい、それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて鎌田さん、今晩から来週にかけて重要な、予定がありますが、
そうですね、海外の情勢についてはもうそこはですね、今日の、ゲストの方にたっぷり伺うとして、
はい、
私はまあ、出足のところで、日本企業の業績がついていくかどうかって話をしたので、まあ、来週の日程で言うとですね、来週末に法人企業景気予測調査というデータが出るんですね、
はい、
これ予測調査ですから予測が出てくる、これが楽しいんですよ。予測が出てくる、日本の経営者が、景気見通し、そして業績の動向についてどんな予測をしているか、そして3ヶ月前の予想と比べて利益見通しが上振れしているかどうか、これが上振れしていればですね、株価っていうのは上がるんです、
はい、
もう上がっちゃったんですよ、上がってるんですよ。これ上振れの方向が続くと株価っていうのは、上に行くっていうような、その方向が続くっていうのはこれ一般的な見方なんですね、
はい、
で企業決算の発表、9月締めの企業決算はもう11月の半ばで終了しましたけれども、法人企業景気予測調査の段階での予測値が企業決算を締めた9月ので締めた時の10月の予想よりももっと後になりますから、直近の為替相場などを考慮した業績の見通し、これが明らかになってくるんですよね。
10、12月期ですもんね。
そうそれがこう上振れの方向になって株価を許容するというような状況になるかどうか、来週が法人企業景気予測調査、まあ、同じ観点ですけど、再来週には日本銀行の短観が発表されますよね、
はい、
それによって前提の為替レートなどがこれ出てきますけれども、発表されてますけれども、現状の為替レートっていうのはおそらく今ドル円相場でいくらでした？
今114円の前半ですね。
114円ですね、はい、これね、現状の為替レートの114円の方がおそらくは、絶対とは言いませんよ、
はい、
絶対に近いおそらくは、ドル円レートの企業側の見通すレートっていうのはこれ114円より下、ドル安ですね。これ当然ですけど、そうするとこれもまた企業側が出している収益見通しに対してマーケットは上の数字を予想しながら株価を計算するっていう形になるんですよね、
はい、
まあこういう話できるようになったのは良かったですね。なんか前はさ、円高の進行で、今年の前半は円高の進行で株価の下落に、業績の予想が 業績の下方修正が追いつかないとか、うん、なんかそんな話してたような気がするんだけど、
ちょっとガラッと変わった気がしますね。
逆の方向になったのは、これはもうやっぱり為替相場の動きっていうことなんでしょうね、だから為替相場は重要です。そこで今日は為替相場のことなら何でもわかるという方にお越しいただいているということですね。
それでは早速本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストの方をご紹介します。為替のスペシャリスト島力夫さんです。島さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。島さん、
はい、
もうドル円相場でいきましょうか。
はい、
ドル円相場いいところまで来たのか、それとも天気が近いのか、もうこれ世界中の方々が島さんのお話、伺いたいと思ってるんですよ、もうズバリそこからいきましょうよ。
あのですね、11月はですね、ものすごい陽性になったわけですよね、はい、これあの過去3番目ということなんですが、過去2回はどうだったかと言いますと、1978年と1995年なんですが、1978年の時はですね、まあ、あのもう大台はですね、178円とかそういう180円台なんで、
はい、
まあ、ちょっとパーセンテージで比較するとかなり小さいんですけれども、はい、ただその時は何だったかと言いますと、カーター大統領によるドル防衛策ですね、
はい、
その後レーガン大統領になりまして、それからポール・ボルカーさんのですね、高金利政策、それからレーガノミクス、とにかく財政をどんどんどんどん出してきましたので、そういう時代を背景に結局178円とか6円とかそのレベルから280円まで、1981年あたりまでで、280円あたりまで上昇したと思います。
結構レベル感が今と違いますけど、大きい上昇だったんですね。
そうですね、まあ、100円上がりましたね。で、次1995年っていうのはですね、80円前後のですね、円高をつけまして、もうどうなるんだっていうところでですね、アメリカのルービン財務長官、強いドル政策を打ち出してきまして、それからですね、榊原英介さんが国金局長、今そのポジションないんですけども、国際金国金局長に就かれまして、積極的な為替介入策、これはアメリカとの全く意思疎通が完全に取れたタッグを組みまして、それでドル円相場を反転させました。そういう過去2回の経緯を考えますと、今回もやはりトランポのミスクスって言いましょうか、トランプさんの新しい経済政策、これによってですね、強いアメリカが再現される可能性は高いんじゃないかなと、
はい、です、どうぞ。
ですから目先の相場について言えばですね、まあ、さすがに100円ぐらい、100円前半にいたのがですね、114円っていうところまでいますんで、さすがに高いだろう、いつ落ちるんだろうっていうちょっと不安にも駆られるところなんですが、まあ、理想的なパターンとしてはですね、少し、まあ、陽線のですね、半値戻しぐらいしまして、ただ下をしっかりと確認した後、まあ、アメリカの政策を確認する形で120円、125円といく相場が来るんじゃないかなと思っております。
はいはい、その大きい流れをではまず伺いますと、今の歴史のお話伺いますと、これだけ大きなドル高円安の動きになった過去の2回はやはりこれアメリカと日本の利害が一致というんでしょうか、どっちかはそれをすごく嫌がってたとか、そういうことではなくて2国が同じ方向で、同じ利益で一致したっていうような、そういう捉え方でよろしいんですか、これ過去の歴史の2回は。
ですね、それで正しいと思います。ただ1995年の場合はですね、途中から利害がちょっと変わってきたんですけれども、
そうなんですか。
ただですね、その時はルービン長官だったので、日本が円安を嫌がったんですが、ルービン側、アメリカ側ですよ、ドル高がいいって言って、なんで介入するんだとかして、
はい、
いくらでもドル高がいいんだっていう感じで、どんどん突き進みましたから、 そのトランプさんの場合はどうなるかっていうのは、今言われてることはですね、トランプさん保護貿易主義者ですから、はいはい、強いドルは望まないんじゃないかと、いつかあのその保護貿易主義的な面が、側面が出て、この相場は崩れると、そう予想している金融機関も何社かいらっしゃいます、はいはい、でその可能性は捨てきれないんですけれども、ただやっぱりそのトランプさんという人をどういう面から見るかっていうところですかね、あのトランプさんを支えるその周り の, そのスタッフの方々は優秀な人たちばっかりです、はい、特に新しい財務長官に就任されましたムニューチンさんですか、
はい、ここだけの話ですけどね、はい、ムニューチンさんというのは私と同い年したそうですけどね別にここだけの話じゃなくて、はい、どうでもいい話すいませんでしたどうでもいい、はい、続けてください、
そうですね、あの僕ゴールドマンサックスという会社にいたんですけれども、はい、彼がパートナーだったのは1994年なので、僕重なってますし、はい、マネックスの松本大樹さんがパートナーになられる瞬間とですね、同じなんですね、同じタイミングでパートナーになれたんです、まあ、パートナー同期でしかもまあ同じ債権部だったので、おそらくまああの松本さんよくご存知なんじゃないかなと思います、
はい、
でムニューチンさんはまあまあ、なんて言いましょうか、あの聡明な人 と,、性格も穏やかで、はい、いい人だっていう、うん評判であります。僕は直接知らないんで何とも言いが引いかねないんですけど
それと松本大樹さんにちょっと似てるような感じですかね。それまあいいや
でも、まあ、賢くて性格が穏やかでリーダーシップがあるっていう点では、はい、似てるっていう、はい、いるんじゃないですかね。
そういう意味では過激な、ことが出てくるっていうことはあまり考えられない。
ムニューチンさん側からですね、例えば中国に対して、その為替操作国認定、まあ、これはあり得るかもしれないですけども、それとかですね関税をかけるんだとかですね、そういうアグレッシブなことは、おそらく出ないと思います、
はいはい、
でトランプさんも景気を良くしたいんですよね、うんうん、で中国に対してこのファイティングポーズは取ってるだけで、実際に戦ったらですね景気がボロボロになるのが決まってますから、そんなことそんな間抜けなことをするはずがないので、その保護貿易主義的な面はですね、壁は作ると思いますよ。でも壁は作ったって壁があるだけなんですよ。
それは貿易がなくなるわけじゃないんですね。
貿易に関税をかけるとかそういうわけじゃないんで、
要は物理的な壁というような
形で、物理的な壁が、そのマフィアがですね、何もないところ車でブーンと入ってこれないようにするだけで壁作っても別に大した影響はないんですよ。
形だけということですね。
その経済面でアメリカが、結果的に利益を損なうようなことはやらないというふうな捉え方をこのムニューチンさんとトランプさんのコンビからして考えられるというような
感じですね。僕はそう思います。本当に見た目のですね過激な発言にですね惑わされているかもしれないですけど、トランプさん自身もですねすごくスマートですし、その支える家族の方々も皆さんスマートですし、みんな優秀です。優秀だったからこそ選挙勝てたんですよ。クリントンさんなんかですね圧勝すると思ってですね全然関係ないところ応援に行ってたんですよね、アリゾナとかですね、実は自分の足元が危ない状況だというのに
それと企業経営者っていうのはやっぱり取引先のことも考えながら、取引先と共に栄えるのが、これはやっぱり企業経営って大切じゃないですか。
共存共栄みたいなところですね。
それって綺麗事じゃなくて、得意先を大切にしない会社で成長する会社って僕ないと思うんですよ。
おっしゃる通りだと思います。
それでそうするとアメリカも成長するにあたっては得意先の周辺の国々をこう周辺の国々がめちゃめちゃダメになってアメリカが栄えるって、これ考えにくい構図のように見えるんですけど、トランプさんってでそういう考え方でアメリカをこれから持っていくって考えていいんでしょうかね、これね。
僕はそう思いますけども、ただですね実際の労働者の方々がこれまで辛い目に遭ってきたということは、これは事実なんですよね。でも貿易を閉じることで工場を持ってくるんじゃなくて、減税とかですねいろいろ企業に優遇を与えることで実質的にアメリカに工場が戻ってきて景気が良くなれば、それはいいわけですから、その関税面についてはまあファイティングポーズで、実質的な面でやっていくんじゃないかなと僕は思います、はい、
で ドル買いを誘発する要因というのはこれからどういったものになるんでしょうかね。例えば金利が上昇するとか、いろいろな面で為替の方向って決まるかと思うんですが、ドル買い円売りを誘発する大きい流れっていうのは何がもたらすというふうにお考えでしょうかね。これ
やっぱりアメリカの景気がですね自然と良くなって、 良くなるからFRB も利上げせざるを得ない、うん、で FRB が利上げするから日本の金利はゼロですから、うん、自然とドル円が上がってしまうと、うん、そういう状況になるんじゃないかな。今はですね、あまりにも先を織り込みすぎて、ずいぶん先まで織り込んで、まあ、ドル急上昇しましたが、この方向は間違ってると思わないですし、これから先もそうだと思います。ただ目先ちょっとですね、ちょっと調整はあるかもしれないですね。ガンドロックさんなんかもこれ以上米金利はですね、短期的にすごい上がるとは思ってないと、ドルもまあ上がるとは思ってない、まあ、短期的にはユーフォリアと言ってますんで。
そのガンドロックさんってどういう方なんでしょうか。
震災剣王と言われている方なんですけども、ダブルラインキャピタルという大きなですね、ファンドの、CEO なんですけれども、ここ3、4年ぐらいですかね、彼が最も注目を浴びているファンドマネージャーでして、はい、なぜ注目を浴びているかって言いますと、当たってるからなんですね。特に本当に最近は特に冴えてまして、本当になんか未来を見てきたんじゃないかみたいな。
すごいよ、ね。
今回ですね、まずずっとトランプが当選するって言ってるんですね。トランプさんの支持率は落ちてる時でも上がってる時でもずっとトランプさんが当選すると。しかもトランプさんが当選した場合どうなるかって、その時は皆さん保護貿易主義的な面が出て、まあマーケットが崩れてリスクオフになるって言ってたんですが、彼はまあトランプさんの経済政策から言って、もう金利が上昇するしドルが強くなると、うん、ですからこの2つのことをしっかりと事前に予測してるんです、
うん、それと当たり屋の見通しを考えると、ちょっと短期的には
ちょっと、まあ、米金利も 2.5% 近くまで行きましたんで、はい、米債は買えるし、ドルはちょっともう上がりすぎなんじゃないかと。ただ、今まだドルが強いのは、日本の投資家ずっと買ってるんですね。日本のその、機関投資家のポートフォリオはちょっと傷んでおりまして、ちょっと僕も詳しいことは申し上げにくいしですね、どうなってるのか詳しいこともわからないですけども、やはりドルを買わざるを得ない、そういう需要があるんだと思います。ただ徐々に細ってきて、1月20日の就任式ぐらいにはですね、ちょっと調整してるんじゃないかなと思いますが。
はい、年末年始の話を伺いました。さてここで FX オンからのお知らせです。島力夫の実践リアルトレードメルマガですね、 FX オンから好評配信中です。市場の移り変わりですとか、ポジションの偏り、ヘッジファンドの動き、外資系トレーダーの動きなどを察知されまして、優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめた島さんのメルマガ、毎日数回配信されています。そして島さんが直接投資家の皆さんの質問にお答えします。配信価格は月額4500円です。今 FX の個人投資家の皆さんに大変好評いただいております。あなたの相場感を養ってくれます。島力夫の実践リアルトレードでトレード成果を上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。
島さんのこのですね、真夜中から明け方にかけて、はい、数本このメールが届いてるっていうのでですね、私などは朝起きて、私4時40分ぐらい起きるんですけれども、それで島さんのメールから1日が始まると、メルマガから始まる。それで夜中の間にアメリカで何が起こっていたかっていうのがもう5分で分かってしまう、
はい、一目瞭然で分かるということで、
これはありがたいです。
ぜひお役立てください。そろそろ別れの時間です。今日のゲストは島力夫さんでした。島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺います。鎌田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りしました。